お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書1章1節から8節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ダニエル書1章の本文の学びに入りますが、1章の1節。ユダのエホヤキムの治世の第3年に、バビロンのネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。エホヤキムは彼の兄弟エホアハズの後を継ぐためにパロネコによってユダの王座につけられました。二人とも邪悪な人間で、ユダの最後のリバイバルを指導した敬虔な王ヨシアの息子たちでした。そのことが第二列王記23章の31節から37節に次のように書かれています。エホアハズは23歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はハムタルと言い、リブナのでのエレミアの娘であった。彼はその先祖たちがしたように主の目の前に悪を行った。パロネコは彼をエルサレムで王であった時にハマテの地リブラに幽閉し、この国に銀100タラントと金1タラントの過料を課した。ついでパロネコはヨシアの子エルヤキムをその父ヨシアに変えて王とし、その名をエホヤキムと改めさせた。エホアハズは捕らえられてエジプトに来て、そこで死んだ。エホヤキムは銀と金をパロに送ったが、パロの要求するだけの銀を与えるためにはこの国に税を課さなければならなかった。彼はパロ猫に送るために一人一人に割り当てて銀と金をこの国の人々から取り立てた。エホヤキムは25歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はゼブダと言い、ルマノでのペデヤの娘であった。彼はその先祖たちがした通り主の目の前に悪を行った。エホヤキムの名前は実際にはエルヤキムでした。彼が統治している間にネブカデネザルが最初にエルサレムに対抗して出てきました。ネブカデネザルはおよそ紀元前604年頃に町を占領しました。町は破壊されませんでしたが、この時捕囚の最初の一団がバビロンに連れて行かれました。その中にダニエルと彼の3人の友人たち、そして文字通り何千人という人々がいました。エホヤキムが死ぬと彼の息子エホヤキンが王座につきました。彼は紀元前598年に再びエルサレムを包囲したネブカデネザルに対して謀反を起こしました。この時もエルサレムが破壊されることはありませんでしたが、王、王母、主の家のすべての器具が前回よりも多くの捕囚の人々と共にバビロンに連れて行かれました。明らかにこの後者の一団の中にエゼキエルがいました。そのことが第二列王記24章の6節から16節に次のように書かれています。エホヤキムは彼の先祖たちと共に眠り、その子エホヤキンが代わって王となった。エジプトの王は自分の国から再び出てくることがなかった。バビロンの王がエジプトからユーフラテス川に至るまでエジプトの王に属していた全領土を占領していたからである。 エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。その頃バビロンのネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンのネブカデネザルが町にやってきた時に、家来たちは町を包囲していた。ユダのエホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これは、ネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆、捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いて行き、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。続いて王位につけられたエホヤキンの叔父、ゼデキヤもまたネブカデネザルに謀反を起こしました。この時にはネブカデネザルは町に対抗して出てきて宮を破壊し、エルサレムを焼き払いました。ゼデキヤの息子たちは彼の目の前で殺され、その後ゼデキヤは目をえぐり取られました。彼と最後の捕囚が紀元前588年、あるいは587年に連れて行かれました。ついでながら、このすべてはエレミア書25章の8節から18節に書かれているエレミアの予言の成就でした。そこには次のように書かれています。それゆえ万軍の主はこうおせられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の御告げ、すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザルを呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々等を攻めさせ、これを征絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き臼の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果て、これらの国々はバビロンの王に70年仕える。70年の終わりに、私はバビロンの王とその民、主の御告げ、またカルデア人の地を彼らの咎のゆえに罰し、これを永遠に荒れ果てた地とする。私はこの国について語ったすべての言葉、すなわちエレミアがバンコクについて予言し、この書に記されていることを皆この地にもたらす。エレミアもエゼキエルも偽予言者たちが間違っていて、エルサレムは滅ぼされるのだと民に告げていましたが、この二人の予言だけが正しかったのです。ダニエル書1章の2節、主がユダのエホヤキムと神の宮の器具の一部と彼の手に渡されたので、彼はそれをシヌアルの地にある彼の神の宮に持ち帰り、その器具を彼の神の宝物蔵に収めた。この時には器具の一部だけがバビロンに運ばれました。残りはエホヤキンが降参した時に持ち去られたのです。第二列王記24章の13節にはこのように書かれています。 彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。ネブカデネザルはこの器具を取り、死ぬある後の自分の神の家に運び入れました。このことを念頭に置いておきたいと思います。なぜなら、後にベルシャザル王、おそらくネブカデネザルの孫と思われますが、彼が自分の宴会の時にこの器具を持ち出すからです。ダニエル書一章の三節。王は宦官の長、アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。ネブカデネザルはいつでも、どの国の捕囚の中からも最良の人々を自分のために選びました。彼らは知能指数のテストを受けさせられ、選ばれた者たちはバビロンの王に助言する賢者となるために特別な訓練を受けたのだと思います。ダニエルがこの一団に含まれていたこと、そして確かに王が彼らに意見を聞いたことをこれから見ていきます。王は宦官の長、アシュペナズに命じてとありますが、この章の9節にも、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたと書かれています。ダニエルと彼の3人の友人たちは、イザヤ書39章の7節の上司として宦官にされたのです。そこにはこのように書かれています。またあなたの産む、あなた自身の息子たちのうち、捕らえられてバビロンの王の宮殿で宦官となる者があろう。ほとんどの保守派の学者たちの意見は、ダニエルが捕囚に連れて行かれたのは17歳くらいの時であったと一致しています。彼は宦官にされたので、なぜダニエルが結婚することがなく、子供もいなかったかを理解することができます。一部の人たちは、ダニエルはなんて変わったやつなんだと思っています。実際彼は変わったやつなどではありませんでした。王が彼らを宦官にしたのであって、そのことはこの若者たちの知的な発達をダメにすることはありませんでした。宦官にすることは彼らをもっと王に従順にするという目的を果たし、同時にすべての時間を与えられた勉強に費やすことができるようにしました。今日も私が大学にいた時と同じことだと確信していますが、私は自分の時間の半分をデートに費やしました。私は楽しい時を過ごしましたし、勉強も随分しましたが、もっと勉強することもできたのです。お分かりの通り、王はこの若者たちに勉強のために時間を割いて欲しかったのです。そしてそのための王の方法は、彼らを宦官にすることでした。ダニエルはこのグループの中にいたのですと、マギー博士は述べています。ダニエル書1章の4節。その少年たちは、身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、また、カルデア人の文学と言葉とを教えるにふさわしいものであった。申し上げておきますが、聖書は多くの馬鹿者によって書かれたのではありません。無知な人々によって書かれたのでもないのです。モーセはエジプトのすべての知恵を学びました。エジプト人たちはなかなか進歩していました。彼らは太陽までの距離を知っていましたし、また地球が丸いことも知っていました。後から出てきて地球を平たくしてしまったのは数人のギリシャ人たちでした。ご存知のように彼らはその時代の科学者たちで、科学は地球が平らであると教えたのです。しかし聖書は決してそのようなことを教えてはいません。事実聖書は地球は丸いと言っているのです。 イザヤ書40章の22節にはこのように書かれています。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民は稲子のようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。若い時のダニエルもまた傑出した人物でした。ネブカデネザルの宮廷でテストを受けた若者たちの中で、ダニエルは良い点を取ったに違いありません。新約聖書の多くの部分を書いた使徒パウロも知的にその部類に入っていました。これら聡明な若者たちはその時代の学問に触れるべき人たちだったのです。聖書が無学な人々によって書かれたかのように振る舞う、いわゆるインテリたちにはうんざりします。もしあなたもそのように感じているのなら、あなたは間違っているのです。確かにダニエルは傑出した人物です。彼は聡明な若者であり、さらに他にない良い教育を受けました。この時代の学問を馬鹿にしないでください。当時この国には知識と科学と他にも多くの領域で大いに進んでいる多くの人たちがいたのです。ダニエルはそのすべてのものにこれから触れていこうとしています。ダニエル書一章の五節。王は王の食べるご馳走と王の飲む葡萄酒から毎日の分を彼らに割り当て、三年間彼らを養育することにし、その後で彼らが王に仕えるようにした。これはもちろん、異教徒たちの食事であって、清くない動物が含まれていました。ダニエルは、ユダヤ人であって、モーセの律法のもとにあったことを思い出してください。彼らは特定の肉や魚を食べないように教えられていました。ダニエル書1章の6節から7節。彼らのうちには、ユダ部族のダニエル、ハナヌヤ、ミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに他の名をつけ、ダニエルには、ベルテシャツァル、ハナヌヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。宦官の長は実際彼らのヘブル語の名前を変えて異教の名前をつけました。彼はダニエルには異教の神であるバールの礼拝者という意味のベルテシャタルという名前を与えました。彼はハナヌヤをシャデラク、ミシャエルをメシャク、アザルヤをアベデネゴと名付けました。この4人の若者たちがグループ全体の中で最も高い知能指数を記録したのだと思います。お分かりのようにバビロンは肉体的にも美しく、また最も頭の良い人々を望んだのです。ユダからのこの4人の若者たちは選別され、私たちに示されているのは、彼らがこれから神様のために立ち上がるからです。もしこの若者たちがダニエルと同じ年だとすれば、彼らは17歳前後でした。旧約聖書、特に預言書の解説者であるアルノ・シー・ゲイベライン博士は、ダニエルは14歳ぐらいではなかったかと述べています。またロバート・アンダーソン卿は20歳前後としました。ですからこの4人の年が17歳というのは保守的な立場の適当な年齢ではないかと思われます。ダニエル書1章の8節。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲む葡萄酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれ、と宦官の長に願った。この若者は 神様のために毅然として立ち上がります。そして彼は異教の国の宮廷で自分の信仰によって立ち上がっているのです。普通の状況の下ではこんなことをすれば致命的なはずです。明らかにダニエルは人気投票で一番を取ろうとしていたのではありません。彼はネブカデネザルを喜ばせようともしていませんでした。彼の決心は今日私たちの周りで見つかる現代的な妥協の弱さを反映してはいなかったのです。ダニエルはバビロンではバビロン人のするようにせよというような日和見主義者の政策については何一つ受け入れませんでした。ダニエルはこの世と調子を合わせることなく心の一心によって自分を変えたのです。そして神様の御心こそが彼の人生の目的でした。ダニエルと彼の友人たちは神様がいつの時代にも持っておられたユダヤ人の残された者たちを代表していました。これはローマ人への手紙11章の5節の中でパウロが話している残りの者たちのことです。そこにはこのように書かれています。それと同じように今も恵みの選びによって残された者がいます。さて若者たちは王の食物を食べたくありませんでした。彼らはバビロンの食事に反抗しようとしています。実際この若者たちを洗脳し、内側も外側もバビロン人にしようという試みがなされるのです。彼らはバビロン人のように食べ、バビロン人のような服装をし、バビロン人のように考えなければなりませんでした。ところがダニエルと彼の友人たちは、モーセの律法のもとにあり、旧約聖書の中で神様は、彼らが何を食べるべきであるかとてもはっきりとご自分の民に語られています。レビ記11章の44節から47節には次のように書かれています。私はあなた方の神、主であるからだ。あなた方は自分の身を清別し、聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。地を這う、いかなる群生する者によっても、自分自身を汚してはならない。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。以上が動物と鳥、また水の中をうごめくすべての生き物と、地に群生するすべての生き物についての教えであり、それで汚れたものと清いもの、食べて良い生き物と食べてはならない生き物とが区別される。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はユダの衰弱とエルサレムの崩壊というテーマでダニエル書1章1節から8節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。